牧優子私の山旅第5章アイガー東三稜東畔山で受ける気象上の変化。一体私たちが山に登るときには気象上二つの変化を受ける。その一つは気温の低減であって、他の一つは気圧の低減である。もちろんこの二つだけではなく、季節、天候、位置等影響する要因は多いが、高山に登る過程で、いかなる場合にもこの二つの影響を忘れることはできない。登山常識の話であるが、100メートルを登るごとに 0.5 度ないし 0.6 度気温は低減する。高所に登れば太陽にそれだけ近くなるから、気温も登るだろうと考えられそうであるが、太陽輻射熱を吸収する空気が高所では次第に希薄になるため、気温は低減する。ただ、紫外線だけはかえって強くなる。高山植物の花の色の濃いのはこのためと聞いている。この気温の低減は私たちが登山するときの装備食料に大きな考慮を払わなければならない要因の一つである。防寒具、保温器、飲料水、食物のカロリーに至るまで高度に伴う準備が必要である。他の気圧の低減は、気温の低減と同様に、その時の天候によって一律に言うわけにはいかないが、およそ高度3000メートルでは、海上面に比べて約 30%、6000メートルでは約 50%、ないし8000メートルでは約 70% は低減する。このことは取りも直さず空気中 21% 含まれる酸素の減少を意味するもので、この困難にいかに耐えて登るかが問題となる。その一つは高度順化である。およそ人間ほど順応性に富んでいるものはないであろう。高度順化というのは、身体を高所の環境に次第に慣らしていくことである。私たちがヒマラヤのマナスル登山の時に取った方法は、荷上げをしながら次第に高所の低圧に慣れていくものであって、これは成功した。しかし、これにもおのずから限度がある。そのために酸素を補給する。私たち第三次マナスル登山隊の使用した酸素補給器は、ジュラルミン製2リットル容器に温度20度、170気圧で1020リットルの圧縮酸素を携行、1分間に1ないし3リットルの酸素を調整によって供給し、1人当たり3本を1組とし、毎分3リットル使用の時は、約5時間40分。1リットルの時は約17時間有効使用ができるものであった。私たちはこれを7000メートルから上部で使った。睡眠時のためには別に酸素発生器を使った。このように気圧低減に対処しても、高所で時日を経過するにつれて体位の低下することは防ぎようもない。4000キロカロリー以上栄養食をとっても、摂取力の元となる酸素の不足では、このような結果となる。私の経験では、高度順化された強健な登山者でも、酸素補給器なくして耐えられる限度は、6000メートルの高所で、せいぜい10日ないし、2週間くらいのものであろう。 酸素不足の影響の現れるのは、頭痛、食欲不振、不眠、注意力減退など、いわゆる高山病の症状であるが、これには個人差がある。人間以外の生物で動物は移動が可能なため、接戦以上の高所に常に住むものは食事の関係上まずない。動物はそれ以下の高度に応じて生息するものもいるが、高所では種類が少ない。動物に比べて気温に固く縛られているものは植物である。植物の低緯度から高緯度までの分布を垂直的に示しているのが高山である。ヒマラヤでは亜熱帯、暖帯、温帯、亜寒帯、寒帯の各植物層を登るに従って経験した。高山のお花畑として人の愛好する高山植物は、北半球ではかつての氷期に南下したものが、気候の温暖化のため高所の適地に残存するものとのことである。高山の厳しく長い冬に耐え、慌ただしく過ぎる短い夏に、一斉に咲き誇る花の姿は類なく可憐で美しい。スイスの高峰の花では、エーデルワイスとアルペンローゼが有名である。切手の図案にもなれば、土産物の彫刻にもなっている。エーデルワイスは、ミヤマウスユキソウであり、アルペンローゼは、シャクナゲの一種である。ロンドンの旧植物園内には、高山植物を集めた立派な一隅があって、アルプス、コーカサス、ヒマラヤの各エーデルワイスも集めてあり、また、シャクナゲは、アルプスはもとより、ヒマラヤ、雲南あたりのものまで栽培してあった。我が国では気候のためもあろうか、9ほどのものはなく、東京大学の日光植物園とか、北海道大学の植物園などが主たるもののようである。私たちの持ち帰ったヒマラヤ雪の下は、福島県ぬりゅう温泉で見事に育っている。高所で受ける気象上の気温と気圧の低減について、当然、登山者の適性の問題が起こる。一般陸上競技のように、体力の全部を短時間に出し尽くすのとは違って、持久力を要し、しかも、荷を担ってする登山は、体力の約 80% で行動すると言われる。ヒマラヤの後方を目的とするときなどは、装備、食料、給与、医療等の周到な考慮のほかに、登山者の性格的、および生理学的適性の調査と、これに伴うトレーニングの方法を必要とするものである。日本アルプス級の登山でも、規模の大小はあっても、以上のような考慮は大切である。戦後、我が国民の登山は飛躍的に増大し、一般化してきたが、山岳愛好の国民であることはもとより、休暇の利用、交通機関の発達、山小屋の整備、用具の発達などによって季節の区別を超えて登山するようになった。冬の登山は我が国気象の特性のため、他の季節のように登山は容易でなく、また特に注意を必要とするが、登山は急速に一般化している。しかし、一般化が必ずしも登山が安全になったことを意味するものでなく、依然として山岳の持つ困難や危険も存在するのである。この点について、スイスアルプスは地形上から登山者に一応の限界を与えている。大まかに言って アルプスをフォルアルペンとホホアルペンに分けることができる。前山は接線以下の高さの山を、後山は接線以上の山を指すものと思えばよい。前山は主脈から離れて、標高2500から2600メートル前後の山で、その山腹はアルプという草原である。冬は広々としたスキーの好適地となり、夏は放牧と散策の場所である。高山は雪と氷と岩だけの地帯で、氷河をまとい、アルプスの巨峰を含んでいる。このような地形と高度の相違から、前山は最も広く人に愛され、高山の眺望を欲しいままにしながら、旅行者は一日の散歩、あるいは小屋から小屋へと歩いて楽しむ。このため、村の宿には散策用の地図も備えてあるし、老若男女問わず大小の遠足ができる。この地域はすべて乗り物の通る道を作らず、歩行者のみの遊楽地としてある。夏の季節に集まる人たちの多くは、この壮大な景観と豊かな太陽の光をここに求めるのである。どの峰に登るといった目的などはなく、平安な感化の楽しみ方である。いわば自分の時間を適宜な行楽のため十二分に豊かに使っている。このレジャーの使い方は、アルプスの与える恩恵を真摯に受けて、生活に活力をよみがえらせることになろう。現代のレジャーをもっぱらスピード化のみに考えている人たちは、感化の使い方の大切な面を忘れているように思う。他の一つの高山に登ることは、前山の散策とは趣を異にする。岩と氷との険しい山に登るための装備も、技術も、仲間も必要であり、またトレーニングもしなければならない。普通、アルプス登山と言っているのは、この登山を意味しているが、登る人数はそう多くない。しかし、もし健康と境界が許すならば、この登山は最も男性的で、爽快なスポーツと言えよう。近代的登山発祥の地とて、山の高さや地形の変化に不足はなく、氷に、岩に雪に、岩壁に、氷壁に、あらゆる技術を駆使することができる。その上に、優れた案内人が、連達の技能を示してくれる。アルプスは、登山のメッカである。